それでは、幸いの約束と題しまして、エレミア書29章4節から14節までの御言葉を、田中求伝道師よりいただきます。
前回は幸いなことよという題で幸いな生き方について詩編から御言葉に聞きました。幸いシリーズということで考えていたわけではないのですが、このように導かれましたことを不思議に思っています。幸いな約束と聞いて私たちが思い浮かべるものは何でしょうか。楽しみに待っているもの、楽しみなことが終わりでしょうか。人生楽しみなことだらけという人もいるでしょうし、楽しみなことなど何もないという方もいらっしゃるかもしれません。今日の聖書の箇所には、私の幸いな約束と書いてあります。私とは神様です。つまり、神様が私たちに対して幸いな約束を持っておられるということ、そしてそれは必ず成就するということです。具体的には紀元前597年、今から2500年以上前に預言者エレミアを通してユダの人々に与えられた約束ですけれども、聖書は時を超えて今の私たちにも語りかけています。神様は永遠に変わらないお方だからです。捕囚の民としてバビロンの地で苦しんでいたイスラエルの民、励まされた神様は今も同じように私たちを励ましてくださるお方です。私たちもこの約束を信じていいのです。この御言葉はまさに自分のための約束だと、自分をここに重ねることができます。エレミア書の背景を知るために、少し歴史的なところから入りますけれども、エレミア書を書いたエレミアという人物は、紀元前7世紀から6世紀にかけて、ユダ王国を舞台に活動した預言者です。当時イスラエルの国は南北に分裂し、それぞれの国に王が立てられて歩んでいましたが、神に従わないその歩みがついに罰せられ、北イスラエル王国は紀元前723年アッシリア帝国の、そして南ユダ王国は3回にわたる捕囚を経て紀元前586年バビロニア帝国に滅ぼされます。彼らが偶像礼拝をやめようとせず悪に悪を重ねた様子は旧約聖書の列王記などに記されています。預言者エレミアはそんな激動の時代の目撃者でした。国がなくなっていくような時に彼は神の言葉を語り伝えました。いつも確認されることですが、聖書が預言とか預言者という時には神の言葉を預かるという字を書きます。神の言葉を預かってそれをそのまま語り伝えるのが預言であり預言者です。何か占いのようにして未来のことを言い当てることではありません。神様が言われたことの内容に未来のことがあるのなら未来にも触れることになりますが、それはどこまでも神様の御心についての内容です。ましてや人々に受けのいい内容を選んで語るなどもってのほかです。実はエレミアの時代、人々に受けの良い内容を主の蜜毛として語っていた偽預言者たちがいました。 彼らは罪の悔い改めも語らず、ユダは滅びないと言い、たやすく平安だ平安だと繰り返していました。そういう内容の予言の方が受けがいい、裁きだの滅びだのということは聞きたくない、そんな時代でした。しかしエレミアは神の言葉を語り続けました。エレミアと神様のやりとりを見てみましょう。少し前のページになりますが、エレミア18章11節から12節、開くの大変な方はどうぞこちらご覧ください。エレミア18章の11節から12節。さあ今ユダの人とエルサレムの住民に言え、主はこう仰せられる。見よ、私はあなた方に対して災いを考え、あなた方を責める計画を立てている。さあおのおの悪の道から立ち返り、あなた方の行いと技とを改めよ。しかし彼らは言う、ダメだ、私たちは自分の計画に従い、おのおの悪い堅くなな心のままに行うのだからと。バビロン捕囚の警告がなされても、民は悔い改めないということまで神様には分かっていました。しかしそれでもエレミアに語り続けるようにと主は言われました。他の箇所には一言も省くなという命令もあります。エレミアは物笑いの対象となり、少なからず傷つきます。20章、エレミア20章の7節から9節。エレミア20章の7節から9節。主よ、あなたが私を惑わしたので、私はあなたに惑わされました。あなたは私をつかみ、私を思いのままにしました。私は一日中物笑いとなり、皆が私をあざけります。私は語るごとにわめき、暴虐だ、暴行だと叫ばなければなりません。私への主の御言葉が一日中そしりとなり、笑い草となるのです。私は主の言葉を述べ伝えまい、もう主の名で語るまいと思いましたが、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに疲れて耐えられません。神の御言葉が燃え盛る火のようになって、それを黙っていることはできなかった。その使命を投げ出せばどんなに楽になったことでしょう。人々に受けのいい偽の予言を語ればもっと楽に生活もできたでしょう。しかしエレミアは死に物狂いで神の召しに応え続けたのです。彼が預言者として召された時のいきさつは、エレミア一章に書いてありますけれども、彼は神が与えてくださった使命に生き続けたのでした。エレミアは涙の預言者とも呼ばれます。開かなくて結構ですけれども、13章の17節にはこうあります。もしあなた方がこれに聞かなければ、私は隠れたところで、あなた方の高ぶりのために泣き、涙に暮れ、私の目は涙を流そう。主の群れが虜になるからだ。他にも何箇所か、エレミアが涙を流す場面があります。愛する同胞が神様に立ち返らないで滅びていくからです。エレミア書にはこのように神の裁き、そしてエレミアの涙が書き連ねられています。 さて本日の箇所であるエレミア29章ですけれども、ここは手紙です。冒頭の1節から3節を読むと、バビロン捕囚に連れて行かれたそのユダの民に、ユダ最後の王ゼデキヤが手紙を送るんですね。使者を使わす。その使者にエレミアが手紙を託すわけです。そのような29章となっています。ここに書いてあるエコヌヤというのはユダ最後から2番目の王ですね。エホヤキンという別の名前もありますけれども、このような人たちが2回目のバビロン捕囚に連れて行かれました。そこには例の偽預言者たちがいました。彼らが言うには、バビロンからは2年で帰ることができるというものでした。直前の28章にも書いてありますけれども、裁きはすぐに終わるという楽観的な、そのような偽の予言が横行していました。エレミア自身はまだエルサレムに残っていますけれども、偽予言者たちの言うことに耳を傾けないようにという忠告の手紙をしたためた、そのような経緯です。では4節から見ていきましょう。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。エルサレムからバビロンへ、私が引いて行かせたすべての捕囚のために。歴史上まれに見る強大なバビロン帝国がユダを滅ぼし、人々を引いていったわけですけれども、実は神様がそうさせていたということです。列王記にはユダの歴代の王たちが犯した罪が克明に記されています。主は偶像礼拝の罪を、そして罪のない者の血を流した罪を許そうとはされなかった。だからバビロン捕囚は起こったのだということです。偶像への礼拝を重ねた神の民は裁かれたのです。私たちはキリストが代わりに裁かれてくださったということを信じる者として、もう神の裁きを恐れる必要はありません。これは確かなことです。しかしイエス・キリストなしには罪とは裁かれるものなのだということ、神は罪を裁くお方なのだということを忘れてはならないでしょう。それでこそイエス様の十字架によって罪を許されたことの大きさが分かり、感謝があふれてきます。5節から7節。家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ。妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ。そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。バビロン捕囚は2年で終わるという偽の予言がはびこっていましたが、民はそこに家を建てて住むように、働いてそこで生活するようにと言われます。これは捕囚が長い期間になることを前提としています。いやいや、そんな、ここは仮の住まい、早く返してくださいとつぶやきたくなるような内容です。しかし神は捕囚の民にそこに住み、そこで働き、そこで食べて暮らすように、そこで増えるように、そこの繁栄を求めるように と言われます。まずはその場にとどまるように。これは聖霊が注がれるまでは都にとどまっていなさいとイエス様が弟子たちに言われたことと似ているかもしれません。弟子たちにとってエルサレムは危険な場所でしたし、苦い思い出も多い場所でした。できれば早く退散したい、そんな場所だったと思います。それでも神の約束が与えられたなら、そこでそれを待つのです。エレミアの8節と9節は、例の偽りの予言です。偽りの予言にごまかされるなという警告です。彼らは神の名を語ってはいるが、神に使わされた預言者ではないからです。8節には、あなた方の夢見る者の言うことを聞くなとありますが、直訳すると、あなた方が夢見ている夢の言うことを聞くなとなります。自分たちに受けのいいことを偽預言者たちは語っているわけですから、彼らの言うことは結局自分たちの願望、自分たちの望みなのです。私たちは自分の願望や自分の思いではなく、神の御言葉にこそ聞かなければなりません。神の名を語った偽の予言というと、何か大きな出来事のような気がしますけれども、信仰という名のベールをかけて、私たちも同じことをしていることがあるように思います。神様とか信仰という言葉でごまかしているけれども、実際は自分の願望であるということがあるように思います。自分がいい思いをしたいから、自分が注目を浴びたいからという理由で、しかしそれを隠して神様とか信仰と言っていることがあるように思うのです。私たちはよくよく自分を吟味したいと思います。不純な動機で神様につながっているということがあるからです。しかしですね、イエス様にあっては、たとえ不純な動機であっても、それでも神様につながり続けることを主は良しとしてくださいます。それならそれでもいいからついてきなさいと主は言われます。十二弟子たちがそうでした。イエス様の右と左で大臣にしてくださいなどと、彼らの動機はそんなものでした。それでも彼らは十二弟子失格などとは言われなかった。最後までイエス様に従う弟子となったのです。私たちにも不純な動機で神に従うところがあります。神の名を使って自分自身の願望、偽の予言を語っていることがあります。旧約の時代、偽預言者は裁かれました。しかしその裁きをイエス様が受けてくださったということを信じる者はもう裁かれません。前回お話ししましたけれども、私たちの側はもみ殻のままであっても、依然としてもみ殻であっても、もう吹き飛ばされることはないのです。神の名を使って自分の願望を語る、そんなものであっても、イエス様が裁かれてくださったから、もう自分が裁かれることはないという感謝を動機として、神の御言葉に聞いていきたいと思います。そうしないと裁かれるというプレッシャーではなくてですね、こんな自分を愛し許してくださったという感謝のゆえに、神の御言葉に聞いていきたいものです。そもそも神様は滅ぼすために裁くお方ではないのです。神様は私たちに生きよ、生きよと言ってくださるお方です。 エゼキエル書もですね、33章、エゼキエルの33章の11節にこのようにあります。エゼキエル33章11節、彼らにこう言え、私は誓って言う神である主の御告げ、私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ、罪の道から立ち返れ。イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。バビロン捕囚という裁きはユダを滅ぼすためのものではなく、これをもって作り変えるためのものでした。なぜ死のうとするのか。ここには神様の愛が詰まっています。神様は神の民として私たちを作り変えてくださるお方です。その希望はすでに語られていたものです。実はエレミア29章に先立って24章にそのことは書いてあったんですね。その約束を思い出させるためにエレミアは捕囚の民に向けて手紙を書いたのでした。29章の10節11節、まことに主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方は私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。幸いな約束とは直訳するなら、私の良い言葉です。神様の幸いな約束は語られたもの。主は約束を語ってくださるお方です。先ほど24章にすでにあったと言いましたけれども、神様の希望の約束を私たちはこれまでも何度も聞いていたはずです。それなのになぜ死のうとするのかと主は言われるのです。11節、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。少し回りくどい表現になっていますが、知っている、知るとは関わりを持って知る、心に留めるということです。神様は遠く離れて一方的に計画を持っておられるお方ではありません。私たちの心を知り、私たちの痛み、また喜びを知り、私たちと関わってくださるお方です。そのお方が私たちに対して計画を持っておられるのです。それは災いではなくて平安を与える計画であると言います。平安とはシャロームという言葉です。今でもユダヤの人たちは別れ際にシャロームと声を掛け合うそうです。神様の平安がありますように、私たちのためにそのご計画を心に留めておられる方のシャローム、平安があなたにありますようにという意味の挨拶でしょう。それは将来と希望、もしくは希望ある将来へとつながっていくのです。幸いや平安というものは人によって違うものだと思います。価値観が多様化している時代です。この時代はそういう時代だと分析してみたところで、自分自身が その中に生きているわけですから、私にとっての幸いがあなたにとって幸いであるかどうかなどわからないのです。自分自身今日幸せを感じたことに対して明日も同じように幸せかはわかりません。しかし聖書は語ります。主の御告げ、主の御告げ、主が語られたことは何一つ地に落ちません。イザヤ書の40章にこういう御言葉があります。草は枯れ、花はしぼむ、だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。主の御告げ、この方が語られた言葉、この方が語られた良い言葉、幸いな約束は永遠に変わらないのです。12節以降はその幸いな約束の内容です。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。ここではたくさんの動詞が出てきますが、中でも祈るならの祈るという動詞が強調されています。自分自身で祈るならというそのようなニュアンスの形になっています。主は何を求めておられるのか、それは私たちが神様に向けて自分の心を注ぎ出して祈る、神様と対話することです。聖書が言う祈りとはお経やお題目を唱えることではありません。神様と対話することなのです。念仏を唱えて自分の霊力を高めていくというような祈りにはそんなイメージがあるかもしれませんが、神様が求めておられるのは違います。神様とお話しすること、神様とお話しすることです。私たちはとかく神様に対して願い事や思いの丈をぶちまけて、それはそれで大切なことなんですけれども、それでおしまい、神様の言うことに耳を傾けていないということがあります。祈りとは神様との対話なのです。こちらから話しかけたのなら神様が言われることも聞かなければなりません。では神様の声はどうやったら聞こえるのか、自分勝手なイメージで神様はこう言われたというのであれば、それはまさに自分の思い、偽の予言ということになりかねません。神様の声は聖霊の助けにより聖書の言葉を通して聞こえてくるのです。ですから日々聖霊に助けを求めながら聖書を読むことが大切なのです。私たちが祈るなら神様は私はあなた方に聞こうと言われます。また13節、もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。そして14節、私はあなた方に見つけられる。私はあなた方に見つけられる、印象深い言葉です。神様は私たちから隠れておられる、隠れておられるお方ではない。神様は私たちに見つけられる、ご自身を示してくださるお方なのです。では14節の後半から、主の見つけ、私はあなた方の繁栄を元通りにし、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。主の見つけ、 私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。これはまさにバビロン捕囚の苦難に直面している人々へドンピシャリ当てはまる神様の答えです。70年間の期間を経て彼らは帰ることができる。今の苦しみはすべて帳消しになるということです。神様は全体的な答えとか一般論でしか答えてくださらないお方ではありません。具体的に私たちの生活に答えを与えてくださるお方なのです。先ほど聖書を通して神様の声が聞こえると言いましたけれども、聖書には私たちの具体的な生活の事例が載っているわけではありません。どこの学校を受験するべきか、どこの会社に願書を出すべきか、今の仕事をどうするべきか、御心の結婚相手は誰か、などなど、こういったことは聖書には書いてないわけです。バビロン捕囚の人たちにはドンピシャリの答えが書いてあったけれども、私たちの具体的な出来事に対しては聖書には何も書いてない。しかし、聖霊なる神様に助けを求めながら読んでいくと、聖書の登場人物が自分に重なってきます。この御言葉はまさに自分のためだと思うようになるのです。しかもそれが何回も続くということが多いように思います。まるで御言葉の渦の中に入れられているような、この聖書は自分のために書かれたんじゃないかと思えるような、自分の状況に対してドンピシャリの答えではないかもしれないけれど、神様が自分に対して何か語っておられる、神様が気にかけてくださっている、それだけは確かで、それで十分だと平安を与えられたのなら、できることから始めていけばいい、勇気を持ってできることから始めていけばいい、選んでいけばいい。私たちの歩みとはそのようなものなのです。私が献身の飯を受け取ったのは大学3年の時でした。大学を卒業したら進学校に行きたい、そこで聖書の学びをして教会に仕えたい、そう思いました。しかし、いつどこの進学校に入ればいいのか、どのように準備をしたらいいのか、皆目わからなかった。道も開かれなかったわけです。働いて糧を得なければなりませんから、献身のことは願いながらも就職活動をし2年間働きました。しかし、その間毎日同じことの繰り返しの中で、いつしか献身のことについて神様に祈る、神様と対話することを忘れていきました。ずるずると先延ばしにしていくような、そんな期間でもあったように思います。しかし、卒業後すぐ進学校に進んだ友人がいて、その人から、なんでそんなにはっきりと飯をいただいていながら献身しないのかと問われました。あなたにそんなこと言われる筋合いはないと反論したかったんですけれども、気がついてみたら祈ることを忘れていたわけです。神様と対話する、祈ることを忘れていた。それで、私に分かりやすく示してくださいと祈ることを始めました。そうしたら、自分で読む聖書の箇所や礼拝のメッセージで聞く聖書の箇所が全部つながって自分に迫ってくるんですね。どの御言葉を聞いても自分に語られている、聖書の宛先人は自分じゃないか、そう思いました。聖書には 田中元のよ、お前はいつどこどこの学校に来なさいというような御言葉、そんな指示は書いてないわけですが、神様が私に対して心を止めておられる、気にかけてくださっていることは確かでした。何かしら語っておられる。それが何かは正直わからないところもあるけれど、でも神様が私に対して心を止めておられる、それが分かったならば、それでいい、それだけでいい、そう思って祈りながら、一つ一つ神様に相談しながら具体的な準備を始めました。上司に話すときにはお腹がよじれるような思いしましたけれども、それでも理解してもらえましたし、自分にとって最善だったと心から思える進路が開かれました。そして今があります。皆さんに育てていただきながら、誠実にこの務めに励みたいと思っています。この話をしたのは、神様は私たちのことを心に留めていてくださるということを強調したいからです。皆さんにも似たような経験がおありのことと思います。神様を呼び求めて歩く、この歩くという言葉には生活するという意味が含まれます。神様に語りかけ、神様の声を聞く、そのような歩みをするなら、神様は答えてくださいます。幸いな約束を、すでに語られていたはずの約束を、良い言葉を、神様は改めて私たちに語りかけてくださるのです。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の見告げ、これこそが幸いな約束です。神様は私たちに幸いな計画を持っておられます。主は私たちに見つけられる。私たちは主を見つけることができるのです。バビロン捕囚の苦難の中で、この約束を信じた人たちは幸いでした。彼らはこの約束を信じて、そこに家を建てて住み着きました。神様の約束を信じて地道な生活を送ったのです。詩編にこのような御言葉があります。詩編の37編3節ですけれども、地に住み誠実を養え、地に住み誠実を養え。神様が私たちのために幸いな計画を持っておられることを信じればこそ、私たちはそこにとどまり、そこで生きることができるのでしょう。本日はバビロン捕囚の民に預言者エレミアが書き送った手紙から、神の幸いな約束について御言葉に聞きました。この一週間折に触れて、神の幸いな約束に心を向けることができるように、すでに語られている、聖書にこんなにも語られている神の約束に心を向けることができるよう祈りを込めながら、10節から14節最後にお読みしてメッセージを閉じます。エレミア29章10節から、誠に主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて 歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の見つけ。一言お祈りをいたします。私はあなた方に見つけられる。主の見つけ。天のお父様、御言葉を感謝いたします。あなたは遠く離れておられるお方ではありません。私たちに幸いな計画を、幸いな約束を持っていてくださり、私たちが祈り、あなたを探し呼び求めて歩くなら、あなた方は私を見つけるだろうと、私はあなた方に見つけられると、このように言ってくださいことを感謝します。バビロン捕囚の民のように、苦難があり、痛みがあり、悲しみがある、そのただ中であなたの約束を信じることができますように、聖書にこんなにもたくさん書いてあるあなたの約束に心を向けることができるように、聖霊様どうか助けてください。お一人お一人の具体的な生活のただ中に、あなたが具体的に解決を与え、あなたが見ておられる、あなたが一緒にいてくださることを、その平安を与えてくださるようにお願いいたします。皆さんの祈りに合わせて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。一斉にお祈りください。